今朝は吉明8章10節から29節、旧約聖書第2版の聖書では旧約の348ページ、第3版では381ページとなります。吉明の8章10節から29節をお読みいたします。ヨシアは翌朝早く民を召集し、イスラエルの長老たちと一緒に民の先頭に立って愛に登っていった。彼と共にいた戦う民は皆登っていって町の前に近づき、愛の北側に陣を敷いた。彼と愛との間には一つの谷があった。彼が約5000人を取り、町の西側ベテルと愛の間に伏兵として配置してから、民は町の北に全陣営を置き、後陣を町の西に置いた。ヨシアはその夜谷の中で夜を過ごした。愛の王が気づくとすぐ町の人々は急いで朝早くイスラエルを迎えて戦うために出てきた。王とその民全部はアラバの町の定められたところに出てきた。しかし王は町の後ろに伏兵がいることを知らなかった。ヨシアと全イスラエルは彼らに撃たれて荒野への道を逃げた。愛にいた民は皆彼らの後を追えと叫び、ヨシアの後を追って町からおびき出された。イスラエルの後を追って出なかった者は愛とベテルに一人もないまでになった。彼らは町を開け放しのまま捨てておいてイスラエルの後を追った。その時主はヨシュアに仰せられた。手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ、私が愛をあなたの手に渡すから。そこでヨシアは手に持っていた投げ槍をその町の方に差し伸ばした。伏兵はすぐにその場所から立ち上がり、彼の手が伸びたとき、すぐに走って町に入り、それを攻め取り、急いで町に火をつけた。愛の人々が後ろを振り返ったとき、彼らは気づいた。見よ、町の煙が天に立ち上っていた。彼らにはこちらへもあちらへも逃げる手立てがなかった。荒野へ逃げていた民は追ってきた者たちの方に向き直った。ヨシアと全イスラエルは伏兵が町を攻め取り、町の煙が立ち上るのを見て引き返してきて愛の者どもを撃った。ある者は町から出てきて彼らに立ち向かったが、両方の側からイスラエルの挟み撃ちにあった。彼らはこの者どもを撃ち、生き残った者も逃れた者も一人もいないまでにした。しかし愛の王は生け捕りにしてヨシュアのもとに連れてきた。イスラエルが彼らを追ってきた愛の住民をことごとく荒野の戦場で殺し、剣の刃で彼らを一人も残さず倒して後、イスラエルの全員は愛に引き返し、その町を剣の刃で撃った。その日、撃ち倒された男や女は合わせて12000人で、愛のすべての人々であった。ヨシアは、愛の住民をことごとく清絶するまで、投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかった。ただし、イスラエルはその町の家畜と分取り物を、主がヨシアに命じた言葉の通り、自分たちの戦利品として取った。こうしてヨシアは愛を焼いて永久に荒れ果てた丘とした。今日もそのままである。ヨシアは愛の王を夕方まで木にかけて晒し、日のいる頃命じてその死体を木から下ろし、町の門の入り口に投げ、その上に大きな石くれの山を積み上げさせた。今日もそのままである。 今朝はこの箇所より伏兵が立ち上がると題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日も続けてヨシア記を開いております。でヨシアは今ヨルダン川を越えてエリコを攻め落とし、一歩一歩約束の地カナンに向かっております。で全てが順調に見えました。しかしそれは表向きでありまして、実はヨシアにしてみれば、まあ、やっとの思いでここまで来たというのが実感だったと思います。ヨシアがいつも気にしていたことが一つあります。それはもしここで敵に襲われたらどうするか、どこへ逃げるかということであります。ところがどこを見てもこの、もし敵が攻めてきた場合どこに逃げるかといってもその逃げ道がないんです。今来たところを引き返していこう、そこを戻っていけばいいんだと思うかもしれませんが、後ろはヨルダン川です。今水がとうとうと流れてますから、後ろに引き返すことはできません。また右も左も荒野でありますので道はない。そういうところを通ってきました。でそういう時にはもう一つしかないんです。選択肢は前に進むしかありません。で前に進むといってもいろんな町がありまして、それを乗り越えていかなければなりませんので、その町を勝ち取っていかなければならない。それがヨシアに課せられた使命でした。勝っている間は守られていましたけれども、一度でも負けてしまう、あるいは隙を敵に見せてしまいますと、それを機会に敵は攻めていく、そういうギリギリのところにいつもいました。その恐れていたことが現実になります。アカンという男が神の命令を破り、これを取ってはならないと命じられていたのに自分のものにして罪を犯しました。そのことが原因で愛という町を攻めようとしたときに36人の犠牲者が出てイスラエルは負けてしまいました。まあ、それを聞いたときヨシアはおそらく真っ青になったと思います。ただ単に戦いに負けただけではない、これでイスラエルは全滅するかもしれないという緊張が走りました。幸いにして神様がこのイスラエルを顧みてくださり、アカンの罪が取り扱われていきました。誰が罪を犯したのか、まずくじで取り分けられ、アカンが最後に残り、そしてその家族も石で撃ち殺されました。ようやくそれでイスラエルは清さを取り戻し、そして今日見ている通りにイスラエルはもう一度この愛との戦いに出向いてまいります。今日はその内容、そこで何が起きたのかを見ていきます。でまず13節の後半に、ヨシアはその夜谷の中で夜を過ごしたとあるところに目を留めたいと思います。でヨシアはイスラエルのいわば最高司令官であります。まあ、将棋に例えれば、まあ、チェスでもいいんですけれども、王様あるいは玉って言いますね、将棋では、あるいはチェスではキングであります。で、まあ、将棋の戦いにはいろいろ方法があると思いますが、普通、王様を守るんですね、陣地を作って王様が攻撃されないようにまずは陣地を固めるという方法があるんだそうです。実際の戦場においても最高司令官が最前線に赴いて一緒に兵隊と戦うということはありません。 安全に守られた陣地に最高司令官は、おります。それが定石でありますのに、ヨシアは最前線に向かったんです。これは尋常なことではありません。もしここで愛との戦いにまた負けてしまったならば、それこそイスラエルは全滅である、絶対に勝たなければならない。まあ、それで、よくサッカーもそうですけれども、ゴールキーパーも一緒になって攻撃に出る時がありますが、全員で、力を合わせてこの戦いに向かわなければならない、それほど切羽詰まった状態だったのだろうと思います。でヨシュアだけではなくって、実際に戦う人たちも自分たちがこの戦いに負けたらどうなるかということを知っておりました。もちろん神様は最初からヨシュアに対して、私はあなたと共にいるのだ、恐れるな、大しくあれと励ましてはおりました。まあ、確かにそうなんだろうなと信仰では思うんですけれども、しかし実際に今度明日の朝、夜が明けたならば、日が昇り始めたならば、戦いが始まっていきます。本当にその戦いに勝てるのかどうか、この戦いを前にして、その夜を迎えるとき、兵士たちも、まあ、ヨシアもそうですけども、不安でたまりません。ものすごい恐れがあったと思います。ヨシアは自分を安全なところに置くのではなくて、この兵士たちと一緒に最前線に立って不安な夜を過ごしてまいります。そしてその夜が明けたとき、実際に戦いが始まっていきます。で、その戦いの作戦でありますけれども、ヨシアがどのような作戦を取ったのか、聖書では非常に詳しく書かれております。イスラエルの陣営を2つに分けました。で、まあ、本陣っていうんでしょうね、最高司令官がいる方を本陣としますと、この本陣は愛の町の北側に移動いたしました。で、もう一つの陣営は西側に置きました。まあ、北と西側に陣営を2つに分けたんですね。で、本陣の方は、まあ、ヨシアがいる方ですね、はわざわざ愛の住民に対して、自分たちはこっちに移動しているよ、いますよということが分かるように、相手に分かるようにわざわざ移動します。で、一方愛の町の西側に置くこの方ですが、後陣と聖書に書いてありますけれども、この西側の方は、夜中に移動させるんですね。つまり愛の町の人たちに気づかれないように、西側に置くんです。で、これを伏兵と呼んでおります。伏兵というのは気づかれないように、こっそりとそこにいる人たちですね。このような作戦を取りました。で、その後どういうことになっていったか、で、愛の住民たちはまずヨシュアの方に引きつけられていきます。相手はヨシュアだ、相手はその、陣地はあそこしかないともう思い込んでおりますので、王様をはじめとして愛の住民たちはヨシュアの方に向かっております。でも後ろに隠れている伏兵の存在には気がついていない。で、15節にこうあります。ヨシアと全イスラエルは彼らに撃たれて荒野への道を逃げた。で、これはもともとの作戦であります。自分たちがおとりになるんです。おとりっていうのは愛の住民たち、俺たちはこっちにいるぞ、こっちに来いというふうにして、こうわざと引き寄せるんですね。そして、自分たちは戦うのではなくって逃げるんです。後ろの方に逃げていきます。そうすると、愛の兵士たちはそれを追ってくるわけです。そのようにして町を空っぽにさせるというのがこの作戦であります。で、これは、非常にうまく筋書き通りにいきました。 まあ、結果的には筋書き通りに行くんですけれども、しかしこの相手を何て言うんでしょうね、おびき出す、自分たちがおとりになるっていうのは非常に危険な作戦になります。こっちだ、俺たちと戦え、こっちだぞとこうわざとこうけしかけるわけですね。相手を興奮させるわけです。で、もう後ろに、伏兵がいるなどというのは絶対に気づかせないようにこちらに注意を向けさせなくてはいけません。そして、その相手がもう向かって怒り出して向かってくる状態の中で自分たちは逃げなきゃいけない。自分の身を守りながら逃げる、まあ、普段の戦いとは違う難しさがあります。でもちろんこの逃げると言っても彼らイスラエルの人たちはちゃんと武装しておりです。戦おうと思えばちゃんとできるような準備はしておりました。しかしヨシアはその武器を一切使うなと命じるんです。戦ってはならない、敵を引きつけながら、できるだけ自分たちの方に引きつけながら自分たちは逃げろというんです。そしてそれは兵士たちだけがそうするのではなくて、ヨシアもその中に入って自分も逃げるんです。これはイスラエルの最高司令官としてふさわしい姿でしょうか。全くふさわしくありません。多分愛の住民たちの目から見ますと、このイスラエルのリーダーであるヨシア、もう敗北した王様にしか見えなかったと思います。そのようにして十分にその愛の住民たちを引きつけて町から離れさせた時ですね、神様がヨシアにこんなことを申しました。言っております。18節、手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ、私が愛をあなたの手に渡すから。ヨシアがその通りにいたしますと、それを合図にして、愛の西側に隠れていましたその伏兵が立ち上がりました。そして、もう町は空っぽになって、普通、町というのは厳重に警戒しておりますから、出入りがないとなればもう門を閉じるのが当たり前なんですね。特にこういう時は戦いでありますから隙を見せちゃいけない、常に門を閉じておかなきゃいけないのに、愛の町の人たちは油断をいたしまして、門を開けてしまったわけです。それをのところにを通って伏兵は町になだれ込みまして、町に火を放ちました。愛の住民たちが後ろを振り返った時はもう手遅れでありました。まあ、このようにしてイスラエルは愛を完全に滅ぼして、どうなるかと最初は不安でありましたが勝利を手にしました。まあ、このように全てが順調にいったようには見えます。でもと考えます、もしこの伏兵が立ち上がるタイミングが遅かったらどうなんだろうか。今のように携帯があるわけではありません。通信手段があるわけではありません。やったのはヨシアが投げ槍をこう差し伸ばしただけなんですね。それを遠くから見て今か今かとこう伏兵の方たちはそのタイミングを測っているわけですけれども、もしこのタイミングが遅すぎますと、おとりになっていたヨシアは追い詰められて殺されていたでしょう。もうそこで戦いの勝負は決まりです。逆にこのタイミングが早すぎたとなりますと、愛の住民たちは町にまた戻ってきて閉じこもるわけですから、攻略に失敗いたします。非常にこのタイミングが難しかったわけです。で、このタイミング誰が判断したか、ヨシアではありません。主が判断して今だよ、今このタイミングだけこれでやりなさいと、教えております。まあ、この戦いのことからいろんなことを考えさせられます。まあ、私たちもヨシアのようにこんな厳しい状況に置かれるということはまずそんなにないだろうと思いますけれども、まあ、皆さんも経験はあるかと思うんです。 難しい決断をしなければいけないという時があります。もちろんその決断をするために祈るでしょう。聖書を読んでこのことをどう判断したらいいのかというその答えを聖書に求めることもあります。あるいはいろんな人の意見を聞いて総合して判断してこういう判断決断を しますと自分なりに決めることがあります。しかし後になってからあの判断はどうだったんだろうか、やっぱり別の判断をした方が良かったんじゃないかと後悔することもあります。まあ、自分だけ後悔するならいいんですが、人から言われることなんですね。あなたのあの判断違うんじゃないの、あなたがこんなことしたからこんな結果になったんだよと、まあ、人に言われることもあって、そう言われますと一層落ち込んでしまいます。で、ある方は言います。まあ、皆さんもそうかもしれませんね。ヨシアは神様のこの指示が聞こえました。今だよ、今やりなさい、この槍投げを投げ槍を差し伸ばしなさい、そのタイミングを主から教えていただきました。それと同じように私たちも神様の声が聞こえたらいいな、こんな楽なことはないですね。正しい判断で一番良いタイミングで神様が指示を与えてくださるわけですので、失敗することはないんです。まあ、もしかして皆さんの中にこういう神様の声が聞こえるという方もいるかもしれませんが、残念ながら私は聞こえないんです、聞こえないんですもんですから、祈っても聖書を読んでもそしていろいろ考えて、決断はするんですが、間違うことがたびたびあります。失敗したなと思うことがあります。皆さんどう思いますか。私たちは神様に救われて神様と共に歩んでいて神様がいろんなことを教えてくださるはずなのに、なぜ間違った判断をしてしまうということがあるのか。まあ、まあそれを間違いと言うかどうかもあれなんですが、自分にとってはあっちの方が良かったんじゃないかと後悔することがたびたびあるわけですね。神様は一体何をしておられるんでしょうか。まあ、ヨシアのことを見たいと思います。ヨシアは敵に背を向け敵の前から逃げました。で、これは言葉を変えますと失敗するという役割をするんですから、で、その失敗していく、それがヨシアに負わされた重要な任務です。最高司令官であるのに敵の前に自分が失敗していくという姿を晒すんです。そのためにわざわざ彼は最前線に赴いたんです。もちろんそれは作戦ですよ、最初からそういうつもりだったんですよということではあるんです。で、私たちはその最初から失敗するためにということはありません。もちろん失敗なんかしたくありません。できるならこれでよかったねと言われたり、自分も思いたい。でも望まなくても失敗してしまいます。挫折してしまいます。もう手遅れでしょう。もう取り返しがつかないということなんでしょう。このヨシュアがしていることは、人々の前では失敗だ、挫折だ、もうダメなんだと思えたとしても、主が最も良いタイミングで伏兵を起こしてくださるという約束です。その伏兵はいつ準備されたでしょうか。戦う前からです。主がそのように指示したんです。このようにしなさい。で、これを見ますと、いや自分にはそんな伏兵なんて都合の良いものありません、失敗してもそこから自分を助けてくれる人たちが起こされるなんてないですよ、そんなの初めから分かっているなら誰も苦労しないというかもしれません。伏兵を置いてくださるのは主であります。 私たちが伏兵を置いてあらかじめ備えなさいと言われているのではありません。そしてその伏兵というのは隠されているんです。誰の目にも見えないところにいるんです。まあ見えなくて当然ですね。そういう役割ですから。見えないけれども主は必ず伏兵をあらかじめ置いてください。そして最もベスト、ここが一番のベストだよ、この時だよというそのタイミングで救いを与えてください。それが神様の方法であるということを今日この箇所から私たちは教えられます。まあ、聖書って本当に素晴らしいというか本当に興味深いと思います。失敗していく姿をわざわざ書いていく、でも神様がそれに備えてくださるのだよということをこのヨシアの戦いの中で示しております。さてここまではイスラエルの側の、まあ、何とか苦労して戦ってそして勝利を得てきたという、まあ、いわば光の部分を見てきました。よかったねという部分ですけれども、今日の箇所そのよかったねじゃ済まないことが書いてある。皆様読んで、気がついたっていうんでしょうか、心に引っかかっていると思いますけれども、目をそらしたくなるような残酷な描写が書かれております、愛の住民をことごとく荒野の戦場で殺した。打ち倒された男や女は合わせて1万2000人であった。でそれはことごとく整列するまでですから全員皆殺しです。そしてもっと詳しい様子は29節に書かれています。ヨシアは愛の王を夕方まで木にかけて晒し、日のいる頃命じてその死体を木から下ろし、町の門の入り口に投げ、その上に大きな石くれの山を積み上げさせた。今日もそのままである。皆さんこれを読んでどう思うでしょうか。神様に背き続けた王様、この愛の王様、神に背き続ける者は結局このようになるんだ、そういう見せしめとしてここに書かれているのでしょうか。あるいはこれは、まあ、今から数えますとおよそ3400年ぐらい前の話であります。ですから、まあ、現代の感覚とはやっぱり違っていたんだ、私たちにはちょっと受け入れられないようなことだけれども、当時こういうことは、まあ、普通に行われていて、あまりこういうことにこだわることではないと、そういうふうに考えた方がいいのでしょうか。しかし聖書は3400年たとうが何年たとうが神様の言葉であります。ここに何か意味があるはずです。残酷と思えるようなところに私は神様の恵みが隠されているのだとこだわりたいんです。この愛の王様を木にかけて晒す、なぜこんなことをしたのか、ヨシアが勝手にやったことではありません。実はこれは、モーセの時にこのようにしなさいという指示があらかじめされておりました。申命記の21章の22、23節です。皆さんの手法にのアウトライン開いて右側の真ん中ぐらいにそれを書き写しております。そこをお読みいたします。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。 ヨシアはこの申命記の言葉をしっかりと覚えておりますので、この愛の王様を木に吊るすんですけれども、でもその日のうちに、下ろして、その死体を下ろして埋葬するという、その指示に従っております。でこれはこの動作は行為は、この愛の王様は神に呪われたものであるということを象徴的に表しています。さて、私たちはもう一人この神に呪われたものとなり木に吊るされた方を思い出さないでしょうか。まあそういう質問をいたしますと、多分皆さんもうピンときたかと思いますね。私たちの救い主イエス・キリストがそのようなお姿を取りました。私たちの主は私たちの罪をご自分の身に負われまして、父なる神様の前では呪われた姿となりました。ヨシアはあの戦いの時に敵の前から逃げ、敵の手に打たれ敗北する姿を撮りましたが、主も十字架において敗北する姿を撮りました。周りにいた人たちは主が十字架において死んでいくときに自分たちは勝ったのだと大喜びいたします。十字架で命を落とされたその主は、その主の亡骸、日が沈む頃アリマタヤのヨセフという人がその亡骸の下げ下ろしを願い出て、自分の墓にこのイエス様の亡骸を葬っていきます。先ほど読んだこの申命記の言葉、これはこのヨシュアの時はこの愛の王様に降りかかりますけれども、後にイエス様にも降りかかっていきました。で、私たちの常識は、この世の常識は墓に葬られたら終わりであります。敗北であります。もう手遅れ、絶対に取り戻すことはできません。しかし神様のタイミングから言いますと、遅すぎるということはありませんでした。神様は復兵を起こされました。墓に葬られて3日目に主はよみがえりました。それはご自分の力でよみがえったのではありません。もうあらかじめ申しますけれども、父なる神様がこの子なるイエス様をよみがえらせてくださったのです。そのよみがえりが起こる前までは、直前までは死がこの世で勝ち誇っておりました。俺たちは勝ったのだ。罪が勝利の雄たけびを叫んでおりました。結局罪に打ち勝つこともできる者はいないのだと叫んでおりました。しかし伏兵が立ち上がりました。ヨシアの時、愛の町に火が放たれました。その瞬間、この愛の人たちの敗北が決まりました。先ほどまで自分たちは勝ったのだと叫んでいた罪、そしてそこから来る死という、その存在は主の十字架によって完全に滅ぼされました。私たちが最も恐れている死は、本当のその真理の命のうちに飲み込まれていきました。まあ、そのようにこのヨシュアの時代に起きたこととイエス様の十字架はつながっていくんですが、でも先ほどのあの恐ろしい残酷な場面はどうなるんだ。愛の町に住んでいた1万2000人の人々が清潔されたと書いてある。こんな素晴らしい天気のいい日曜日の朝にこんな残酷な話を教会に行って聞かなきゃいけない、なんとなくこう心が沈んでしまうと思うんです。 で、聖書にはここだけではなくて、旧約聖書を読みますと、いろんな箇所にこの残酷と思えるような描写が出てまいります。もちろん、この愛の人たちは神様に背いたのだから、その罪の結果として裁きを受けなければならなかった。そういう、理屈はきちんと教えられております。神様の裁きはきちんとあるんだよ。でも、あまりにもひどいと思わないでしょうか。残酷すぎる。1万2000人。それも男や女。つまり、そこには子供もいた、含まれている。女の人も含まれている。愛の王様一人が代表で、殺されるっていうなら、なんとなく、理解はできるけれども、他の人たちも一緒なんですか。どうして神様はこんな厳しいことをするのか。理屈では分かっていても、私たちの感情は納得できないんじゃないでしょうか。いや、私は納得できないんです。こんなこと私が言っていいかどうかって皆さん、ちょっと不審に思ったかもしれませんが、私はあえて言いたいんですけれども、聖書はあえてですね、納得できないような形でわざと詳しくこのことを書いていると私は信じております。怒るんです。これを読んで怒らない人がいるって言ったら、私はその人どんな心なんだろうかと思います。なぜ神様はこういうことをするのか。この愛の人たちを聖別するとき、神様は喜んでいたんでしょうか。こういうひどい自分に逆らう者たちはこういう目に遭うのだと、その一人一人を殺さなきゃいけないときに、神様は平然とこのことをしているんでしょうか。もちろん神様はそれをしなくてはいけないんです。逆らった者、間違った者はこの世界から滅ぼさなきゃいけない。その神様の清さの前、神様の義の前では、この間違った者は滅ぼさなきゃいけない。それはそうなんです。だから、やらなくてはいけないんだけれども、やるとしても、それを平然とやったのか、冷たい思いでやったのか、それともそうじゃなかったのか。もし、このことを平然と、冷たい目で、このことをやっていったのであるならば、後に、ヨシアの時代から1400年の後に、救い主である方が私たちのところに来る必要はありません。なぜこの方が後に私たちのところに人となって救い主となって来てくださったのか。二度とこんなことが起きてほしくないんです。こんな悲惨なこと、残酷なことをこの神様の世界で起きてはほしくないんです。冷たい気持ちで、心で平然とこのことをしているのではありません。後にご自分の一人のイエス様が同じ目に遭っていくんです。十字架で呪われたものとなって木に吊るされて墓に葬られていく。自分もその痛みを負っていきます。ということは、愛の人たちが聖絶されていくとき、神様ご自身も痛みを負っているということになります。だから自分はこの罪の世に行かなければならない、救わなければならない、自ら進んで呪われるものとなりました。私たちはここを読んで、残酷すぎる、厳しすぎる、なんでここまでやるんだと怒るだろうと思います。でも、その残酷だ、厳しいという言葉は、そのまま私たちの主が受けられた十字架に向けられていくんです。私たちは十字架という時に、ああ神様は痛かったでしょうね、手を釘で打たれて、脇腹を槍で刺されて、そこで吊るされて死んでいくって大変だったねという思いで見てると思いますが、もっと別の視点からいけば、 この愛の町に起きたこと、これが主の御体に起きているんです。旧約聖書を読んで難しいという思います。私たちなんでこんなことが厳しいことが旧約聖書にいっぱいあるんだろうか。それはどれだけ私たちが救い主である方を待ち望まなきゃいけないのか、こういうことがあるからこそ主が来られなきゃいけないんだ、主を来てくださいと私たちが心から叫ぶためにこのような記事があえてあるんです。この愛の町の人たちに起きた出来事を通して主の十字架がどれほど重かったのか、そして私たちはどこから救われてきたんだろうか、私たちも実はこの愛の町と人たちと同じだったんです。私たちの方が聖絶されなきゃいけなかったけれども、主が身代わりとなって救ってくださったのだ。その恵みを今日もう一度覚えて、また主の憐れみの中で歩んでいきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、確かにヨシアはあなたの御言葉に従って大変困難な時に戦いに向かい、そして本当に逆転するような大逆転のようなその勝利を得ましたけれども、一方で今日の箇所に書かれていること、愛の町の人たち12,000人が、それも男も女もすべて聖絶されていった。神様に逆らう者は確かにあなたの裁きを受けなければならないという定めがあり、私たちは頭ではそのことを理解 しようとしますけれども、でもなぜそこまでするのか。愛の王様だけがその裁きを受けるというのならなんとなくわかるか、なぜそうでない人たちもこのようになるのか、いろんな思いがあって私たちの心は納得できない。いや、あなたはあえてそう書いているのではないか。ここからあなたの十字架のことをもう一度思い起こしました。あなたご自身が実はこの愛の町にが受けた裁きと同じものを十字架で受けてくださっていた。あなたも木に吊るされた、あなたは呪われたものとなってくださった。私たちはこの聖絶の刃で滅ぼされるべきものでありましたが、あなたの恵みによってあなたが身代わりとなってそこから救われたものであることを思い起こします。もう二度とこんな残酷な悲惨なことは起きてはならないとあなたが考えてくださり、あなたご自身が来てくださったことを感謝いたします。どうか主の御心、本当にあなたの御言葉から教えられていくことができますように。私たちの心の内にまださまざまな納得できない思いがたくさんありますけれども、でもあなたの身思いとあなたの愛と憐れみとをここから私たちは本当に知らされていくことができるように、一人一人御霊様が望んでくださり、あなたが教えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られている言葉をしばらく思い巡らします。